はい、遠野です。それではですね、今日は、説得の文章術というテーマで、少しお話をしてみようかなと思うんですね。今文章に関してライティングに関して少しずつ講義を進めているところなんですけれども、要するに前回ライティング概論でも言った通り、富伝道における文章術というのは、説得術のことなんですね。で、相手の方を上手に説得できるから読んでもらい、そして信じてもらい、そして行動してもらうことができると。その行動してもらうというのはビジネスにおいては買ってもらえるということにつながるわけで、ここで富に変わっていくわけなんですよね。で、今日お話ししたいこの説得の文章術というのはですね、一応の文章の基礎ができていることは前提にしておきたいなと思うんですね。文章の基礎というのは主語と述語がはっきりしているとかですね、あるいはちゃんと一応論旨がはっきりして、組み立てられていると、一応読んでて相手に何が言いたいかは伝えることができると、そういう文章のですね、基礎は一応できた上で、さらにそれを用いながら説得をしていくために何が必要かと、いうことなんですね。で、私は伝道をする時のですね、基礎理論として、読んでもらい、信じてもらい、行動してもらうという、この三段論法をですね、何度も形を変えて繰り返し言ってるんですけれども、まずですね、理解していただきたいのは、読んでもらって信じてもらって動いてもらうという、ことについてもですね、これ全然別個にそれぞれ、テクニックが必要だということでも必ずしもなくてですね、全てはつながっているというふうに、まず理解をしてください。ですからあんまり複雑に考えすぎる必要はなくて、きちんと最後まで読んでもらえる文章が書ければですね、それは続けていけば必ず信じてもらえることになるし、その先にはですね、相手を動かすことができるようになると。だから全部一つの川の流れのようにつながってますので、3つにとりあえず分けて説明をしていますけれども、貫いてるものはですね、最後は一つになっていくと、そういうシンプルなものでもあるということはですね、最初に前提にしておきたいというふうに思います。で、そういったことを踏まえた上で、人を説得する文章を書くときに何が必要かなと考えるとですね、最初に挙げたいのは、文章の間にあるつながりを重視していくということになります。言葉を変えれば流れのある文章ですね。つまり、逆から言うと流れがですね、途中で、滞ってしまうような文章を書いたり、途中で流れがポーンと飛んでしまう、飛びすぎた文章を書くとですね、これは説得に、失敗することが多いということなんですね。ですから、まず、途切れ途切れの文章というかですね、流れが、これどこにどうつながってんのかなというのが分からなくなるような文章というのはですね、読んでてストレスを感じるんですね。で、皆さんもそういう経験したことがあるんじゃないでしょうか。なんか読んでてストレス感じるなっていう場合ですね、これやっぱり読まれなくなりますよね。ですから、スムーズな流れがあってですね、上流から下流に向かって、とうとうと水が流れるような、そういう文章を心がける必要があるというふうに思います。 これ私はどこでこの流れというものをですね、痛感したのかというとですね、まあ以前にも言ったことがあるんですけど、実はディズニーランドでこれについて開眼したわけなんですね。まあディズニーのアトラクションというのはですね、まあ例えば今私はカリブの海賊というアトラクションを念頭に置きながら話をしてるんですけれども、カリブの海賊というのはですね、ディズニーランドが1983年だったかに、オープンするとき、まあ、ウォルト・ディズニーがですね、まあ、これ83年じゃなくて、その前のロサンゼルスのやつですから、1950年代の開演の時にも、まあ、すでにあったわけですね、このカリブの海賊というのは。で、これがまあ一つの目玉のアトラクションで、ディズニーランドの建設費用のなんと10分の1もかけてですね、このカリブの海賊というアトラクションをですね、ウォルト・ディズニー肝入りで作ったわけなんですね。で、それがまあ東京ディズニーランドにも来て、83年の開園以来ですから、もう34年ぐらいですね、ずっとこれ人気のアトラクションとして、まあ、続いていると。で、これに私はまあ1998年ぐらいだったかに、まあ一つの研究のために訪れた時に、なるほどなと、このカイブルの海賊ってよくできてるなと思ったんですけど、そのよくできているということの一番のポイントはこの流れがあるということだったんですね。つまり、まあ、アトラクションにボートに乗って、ずっとこう物語が始まるんですけれども、まあ、最初になんかこうちょっと心細い気分にさせるわけですね。こう人だと離れてこれからボートに乗って小さな小旅行に出かけるわけなんですけれども、まあ、なんか人だと離れていって街の灯火がだんだんと遠ざかっていってですね、なんか心細い気持ちにさせて、そしてまあ次になんか海賊のですね、顔だけが前方の壁に現れて、まあ、ちょっとこちらを驚かせる、これから大変なことになるからしっかり手すりにつかまってですね、ボートに乗っていろよっていうのは、まあこんな、ガイドが始まっていくわけですね。それからまあ、暗闇の中に入って、ドスーンとこう一回ショックで落とされてですね、ショックを受けて、まあだんだんとですね、まあ肝試しみたいな感じで物語の中に入っていくと。まあ、こう一連の流れがですね、まあアトラクションという形ではありますけど、ちゃんと流れができて、原因があって結果ができて、そしてまた次の原因になっているというふうなですね、このストーリーテリングのうまさというものをですね、この流れの中に非常に感じたわけなんです。まあ、これはウォルト・ディズニーはこういう、まあ、肝試し的なアトラクションに限らずですね、白雪姫のようなおとぎ話風の物語でも非常にこう語り口のうまさというのがあって、そしてまあ見るもの読むものをですねどんどん引き込んでいくと、こういう魅力があるわけなんですけれども、まあそれを体験してですね、やっぱり自分がアウトプットするものにもしっかりとしたスムーズな流れが必要だなということを痛感したわけなんです。だからお話がの語り口がうまいとですね、ついついこう引き込まれていきますよね。それは構造から言うとしっかりとした原因結果の連鎖で流れができているので、次へ次へとこう読み進められさせられるという、こういうことになるわけなんです。ですからまあ流れのスムーズな文章というのは読まない壁を越すときに非常に大きな力を発揮するということになります。 で、まあ、この原因結果の連鎖でですね、文章がどんどんと進んでいくと、これ要するに論理的にだんだんと説得をされていくということになりますから、つまり、まあ、相手の信頼を勝ち得ることにつながっていくわけなんですね。A があるから B があると、で B があるから C がある、そしてその C をもとにして次の D というこういう論旨の展開に入っていくということで、つまりここでですね、論旨がこうぶつ切れで、飛んじゃうと、つまり何かを言って、ところでということで、まあ、全然違う話題に飛んだりですね、で何かを話した後、でまあちょっと別の話になるんですがみたいな形で、話がぶつ切れてくるとですね、やっぱりなんかこう途中でストレスも感じるし、それから、あれなんでこっちに飛んだんだろうっていうことがいまいち腑に落ちないままですね、話が進められていくと、つまり疑問がこうずっと残る形になるので、最終的に、行動してもらえなくなる、どっかでまあちょっとよくわかんないなっていう形になってですね、最後の行動にまでつながらないと、つまりそれは説得に失敗していることになるわけなんですね。ですから、まあ私のメルマガをですね読んでくださって、クライアントさんになった方からですね、よく遠野さんの文章は非常に流れがいいので、いつもこう最後までこうしっかり読まされますという言葉をですね頂戴することが多いんですけれども、それは実は書く方の側としては実は流れをすごく意識して書いているということになるんですね。ですから、まあ起承転結がはっきりしているというかですね、もう少しシンプルに言えば、大体私のメルマガというのはですね、最初に結論が出てきて、大体こういうことを言いたいんだということが最初にシンプルにまずこう言い切ってですね、でその後それに関しての様々な説明というものがつながっていって、そのいわゆるひだにあたる部分をですね、言っていくわけです。まあそのひだはどういうことかというと、今言ったのは結局こういうことなんですよということをですね、言い換えて説明をしたり、あるいはなぜこれを私が言おうとするかというと、ということでその理由について述べていくですね、私がよく言うところの Why について様々に述べていって、そしてその次にはじゃあどうやればいいのかというですね、このノウハウについて踏み込んでいったりしていくことが多いんですけれども、そうやって最初に言った一つのこう立論と言いますけど、あることをですね最初に結論付けて言ったことについて、その内容を詳しく解説をしていって、そして一番最後にもう一回結論に戻ってきて、だから結局こういうことが大事だということなんですということで最後結んでいくケースが多いんですね。一種のサンドイッチ構造というか、結論があってその次にそのいろんなひだをずっとこう解説していって、最後にまた結論に戻ってくると、こういう形でですね物語が流れていく、話が流れていく、こういう構造になっていることが多いと思います。で、そういうふうな形で結局ですね、ある一つのテーマについて毎回読者の方に打ち込んでいってるという、こういうことなんですね。だから私は一つのメルマガの文章であんまいっぱいいろんなことを言おうというふうにはあんま考えていません。ひだに当たる部分ではいろんな角度から話は進めますけど、先日めたら言おうとしてることは一つなんだと。だから例えばそうですね、 今2017年の1月9日にこれ収録してますけれども、今日ちょうど出したメルマガは信用残高という言葉について話をしてるんですけど、まあ、結局ここで言いたかったことは、信用がなければ富は得れないし、信用というのはですね、ちょっとしたことですぐに増減するものなので、まあ、常に信用残高を増やしていく方向で努力をしていきましょうと。まあ、これを言いたかったわけなんですね。で、まあ、それについては途中で、信用とはどういうことなのかということを説明してみたり、あるいはその信用というのがどう富につながるのかということをですね、話をしていったり、でその中ではとっても大事な約束を守るということについてですね、まあ、詳しく話を進めていったり、あるいはその約束を守るということをですね、言うとですね、まあ、そういえば自分はあんま約束を守れてなかったなと、最後にドタキャンすることが多かったかなっていうふうに、まあ、反省が入ったりするときに、反省が入りすぎて、じゃあ自分はダメなんだなっていうふうに思う読者が出る場合もあるので、それをちょっと想定して、いや、リカバリーの仕方もちゃんとあるので、一回信用を少しね、信用残高を減らしたからといって、そこで絶望する必要はありませんよという補足を入れていったりですね。そしてまあ、最後に結論として、リカバリーもできるけれども、まあ、やっぱり信用は一回失うと、また取り戻すのにですね、坂道を登るように、すごくこうね、自転車のペダルで言えば、漕ぐのが重い坂道を経験しなきゃいけなくなるので、だったらまあ、なるべく信用をですね、失うようなことはせずに、約束をたがえたり、最後にドタキャンしたりですね、そういったことはなるべくせずに、少しずつ、増やしていった方が、最終的にあなたが富を得ることにつながっていきますよと。まあこういう結論に持っていってるわけですね。だこういうふうに流れというものはですね、そんなに複雑なものがあるわけじゃなくて、毎回言いたいことはだいたい一つなんですね。で、一つのことを誤解なく相手の方に伝えるために、まあいろんなひだを作っていって、そしてまあ最後はまたシンプルにまとめていくと。まあ、こういう形でですね、やるのが、まあ、私としてはおすすめになっていきます。ですから、まあ、流れを作るときの、この実践法としてはですね、これは、前の文章の流れというものを受け取って、そしてまあ次の文章を書いていくということになるわけですね。だから前の文章である一つのことを言ったとすればですね、それを受け取って、それどういう意味で言ったのかということをつなげていったり、あるいは あることを言ったけれども、これは別の言い方をすればこういうことになりますねという言い方、言い換えをですね、加えていったり、あるいは今こういうことは あんまりやらない方がいいと言いましたが、じゃあ逆にどうすればいいのかっていう説明にですね、次の流れを作っていったりしていって、まあ読んでてですね、こう演技の流れがあると、まあ言うんですけど、まあこれは原因結果の流れのことを言ってますけれども、こういう形で、なるほどなるほどというふうに、スムーズな、まあ、納得感を作りながらですね、進めていくと。まあこういうことになります。で、まあ、この流れをですね、つけていくときの注意点があるとすれば、くどすぎてですね、これでなんか、いやもう分かったよとも、そのことはもう大体分かったからと、あんまり読者に思わせると良くないんですね。だから、丁寧な説明というのはしてもらいたいけれども、くどすぎるのは嫌ですよね。だからもう分かったことをですね、同じような言い方で何度も言われていると、だんだん聞きたくなくなってくるし、読みたくなくなってくるので、そこのところの兼ね合いは大事だということです。だから丁寧ではあるけれども、くどすぎないという。この中道のところにですね、正解が常にあるので、ですからまあ私が申し上げていることもですね、全部最後は中道 に入っていくことが必要になるということでもあります。だから、流れは作るんだけれども、まあ、くどくなりすぎないようにしましょうというあたりが、まあ、私の言わんとする中道のことになりますね。それから、さらに、説得の文章術をですね、書いていくときに大事な、二つ目のポイントはですね、相手の疑問を察知しながら、それに答えていくということになると思います。つまり、まあ、なんかこう、分かりにくい文章というかですね、なんか疑問が次々出て解消されない文章って気持ちが悪いですから、やっぱり読まれなくなりますよね。だから、何でも一つのことを言ってもですね、じゃあこういう場合はどうなんだろう、じゃあ逆の場合はこうも言えるんじゃないのかなというふうな反応が読者に生まれることが多いですから、そういうことをですね察知して、あ、こういうふうに言うと逆にこういうふうな疑問が生まれるだろうなということを感じ取りながら、その場合はこういうふうなことになりますという形でですね、疑問をこう解消しながら進んでいくということになります。だからよくですね、長い文章をある程度書く必要がありますよとね、ブログとかメルマガに書くときは、まあ、1500文字ぐらいはですね、書いた方がいいですよというようなことをよく言うんですけど、それと、まあ、なかなか長い文章書けないんですっていうね、こういう疑問とか悩みが出たりするんですけど、それそんなに難しいことじゃなくてですね、ある一つのことを言うから、もう短く言ってしまえばですね、もうツイッターに書く140文字ぐらいで話は終わってしまうことが多いんですね。多いんですけれども、ただ、一つのことをですね、言うと、例えばまあ、決める力が大事だっていうふうにね、言ってしまえばそれで終わってしまうんですけれども、ただそうは言ってもなかなか決めれないということは多いですよねと受け取ってあげないとですね、なんかついていけない文章になってくるわけですね。まあね、決めるのが大事だとおっしゃるのはわかるけど、そこができなくて、苦しんでるんじゃないですかっていう読者さんもきっと出てきますので、だからあんまり簡単に結論だけ言ってですね、先に進んでいくと、なんか取り残されていく人が多くなるので、だからそれについて、一つ一つ、確かに、決めるって、難しいし、厳密に、ね、A は B だって言っても、常に割り切れないものが残りますよね、と。ただ、ある程度割り切れなくても、大筋のところで大体の割り切りをしながら進んでいった方が、やっぱり富を得るときにはいいんですよっていうふうな、こういうひだを作っていくわけですね。で、このひだを作っていくうちに、いろんな文字数が必要になってきて、終わってみればですね、それなりの長さが必要になってくることが多いんですね。だから決める力が大事だという簡単な結論であっても、やっぱり様々なことを補足して言ったりですね。それからなぜ大事なのかという理由を言ったり、で、決めるためにはどうしたらいいのかという方法論を語ったりしているうちに、1500文字ぐらいはすぐに過ぎていって、そして最後にシンプルに、だから決める力っていうのは大事なんですねっていうふうに、まあ、締めくくっていく。こうしているうちに、まあ、ある程度の文章の長さはですね、自然にできていくというふうに考えていただいたらいいと思います。で、例えばですね、その分かりにくいっていうことの中にはですね、その言ってることが分からないというだけじゃなくて、この踏み込みが足りないというケースも結構あるんですね。これはですね、まあ、さっきの例で言えば、決めることは大事だから優柔不断っていうのは結局、物事を解決しないし、人との人間関係も損なってしまうことになりますよという、まあ、これ一種の注意点ですよね。で、この注意点みたいなものを言って、それで済ませてしまうとですね、読んでる方は うん、まあ、そこがね、優柔不断は良くなくて決めなきゃいけないってのは分かったけど、じゃあどうすればいいのかっていうところをちょっと教えてほしいなっていうふうに、相手はですね、やっぱり疑問を起こしやすいと思うんですね。だからそこを察知して、じゃあ次にはどうすればいいのかについて述べていきましょうというふうに受け取ってやらないとですね、なんか言ってることはわかるけど、なんか注意だけされてどうやったらいいかという実践法をですね、ちゃんと言ってくれないまま終わると、なんか消化不良で終わってしまう。読んだ後すっきりしない。そういうことが続くと、だんだんこの人の文章は読んでても面白くないから、まあもう読まなくていいかなっていうふうになってしまいがちなんですね。だから何か一つのことを言っても、もうちょっと踏み込んでですね、どうしたらいいのかとか、まあ何度も言うように、なぜそれを大事かというかという、まあ、理由のところをですね、しっかり言っておかないと、ね、決めるのが大事だって言われるのは分かったような気がするけど、なんでそれが大事なのかをしっかり踏み込んで言ってもらってないから、実際に自分が決めなきゃいけない時に立った時、と言ってもなかなかこれ割り切れないから難しいから、だからちょっとやっぱり先送りしたいなっていうところで、相手を迷わせてしまうことにもなりがちですね。だからしっかりとですね、いろんな角度から踏み込みを入れていって、なるほど、そういうことがあるからやっぱり決めなきゃいけないんだなと、でしかもそのじゃあどうやったら決めれるかっていうところまで説明をちゃんと受けたので、あ、だったらまあこういうふうに実践をしていけるかなというふうに思ってもらえるようになると。だからこれがまあ、結局食い足りない印象をですね、残すことなく、なんかこう一つの従前感を相手に与えると言いますかね、まあなんか読んでてスッキリしたというところに着地ができるわけなんですね。で結局まあそのあることを誰かから主張されると、実際に小さな疑問というのはいっぱい出てくるわけなんです。でその疑問をですね、解消しきれないうちはなかなか相手に動いてもらえないということになります。だから、ね、例えば、何かをですね、説得されて買う段階になると、やっぱりいろんな疑問が出てきますよね。そうは言っても、こんな私にできるんだろうかっていう疑問も出やすいですね。だから、言ってることはわかるけど、難しいんじゃないのっていうふうに、疑問が起きやすいところに、え、でもこれは結局一つ一つ積み重ねてって言ったら結構簡単になっていくんですよというところまでですね、説明が及ばないと最後に動いてもらうということにはならない。だから相手のですね、クエスチョンマークを一つずつ想定しては潰しながら進んでいく、想定問答をですね、していくような要領ですね。じゃあこういう場合はどうなんだろう、ね、これ申し込むときにややこしくないのかなという疑問が出たら、いえ決してややこしくはありません、これとこれをやりさえすれば大丈夫ですというふうに疑問をですね、一個ずつ解消しながら進んでいくということが、説得を文書でしていくときには必要になっていきます。でこれは文書だけの話では終わらずにですね、何度も言うようにお話をする場合でも、実際は使っていく説得術は同じようなテクニックですので、だから文章でしっかりできるようになればお話をするときにもですね、それは自然にできるようになりますので、だからまあまずはゆっくり考えながら一文一文作っていける文章のところで修行しておくのが私のおすすめになっていくわけなんです。喋る言葉っていうのは聞きやすいですけど、まあ、やっぱりライブでどんどん進んでいきますので、文章でしっかり基礎を作ってないとですね、なかなかライブでいきなり、雰囲気一発で、話がこう説得に進めていけるかというと、まあ、難しい面もありますよということですね。 で、まあ、じゃあ、この想定問答をですね、しながら、要するに、相手の疑問を察知しながら書くにはどうしたらいいのかという、まあ、実践法のところですけど、これはですね、今自分が書いたところの一文をよく読み返しながら次に進んでいくということがその方法論になります。つまり今自分がですね、何かを書く、何かを主張するというとですね、まあ、主張するときには自分の気持ちでこれはぜひとも言っておきたいなということになるわけですね。さっきから言うように、信用の残高が大事だとか、決める力が大事だとかですね。そういったことを一つ一つ言いたいわけですけれども、その文章をですね、もう一回読み返してみると、ああ、多分ここのところを次読者は説明してほしいと思うだろうな、というですね。この自分の文章を客観的に読んで読者はこう反応するだろうなというですね、反応を予測することが必要なんですね。で、なかなかね、俳句みたいに五七五で短く言い切ってですね、全てが分かる人はいませんから、うん、まあ、こういうふうに言い切ったら分かりやすいだろうけど、きっとこういうふうに言ったらここが次説明を求めたくなるだろうなというものは出てきますので、そこを察知してはその疑問をですねに答える形で次の文章を重ねていくということですね。で、まあ、この疑問を察知しながらですね、一つ一つ潰していきながら前に進むっていうのはすごく大事なことなんですけど、セールスレターを書くときもですね、あるいはそのメルマガで何かを主張するときも大事なんですけども、注意点があるとすればですね、この疑問に答えているうちに、どんどん枝葉に入っていくということが、あるんですね。まあ、例えて言うとですね、大通りの行き方を説明しているうちに、いや、そのちょっと小道に入ったところはどうなってるのと。商店街の説明をするときに、商店街の大通りの説明はあっても、そこから横丁に入るところにもいろんなものがあるんでしょうということを読者は疑問に思いやすいじゃないですか。うん、だからまあ、いや、横丁にはこんな店があってっていう説明をちょっとしてあげた方がですね、あ、なるほど。ということで、あ、そういうふうにこの商店街になってるのかって相手にわかりますよね。ところがその、横丁の説明をですね、いろいろしてるうちに、なんか細かいところに入りすぎて、で結局大通りは一体何だったんだろうっていうことが分からなくなることがよくあるんですね。だから枝葉に入っていってもいいんですけども、適当なところでまた本題に話を戻さなきゃいけないんです。だからまた大通りにまたもう一回戻ってこなきゃいけないんですね。で、結局まあ言いたかったことはここですのでっていうふうに戻ってくると、ああ流れがはっきり分かってきてですね、ちゃんと話が流れていきます。まあ、特にですね、女性の方というのは細かいことが気になりやすいので、やっぱりそこの疑問を全然こう無視して先に進めると、いやだってこれの場合はどうなのっていうふうなことが疑問が湧いてきすぎてですね、もうなんか話についていけなくなりやすいので、だからなるべく細かくですね、今こう私はこう言いましたけど、例外としてこういう場合はあるんですよとかいうようなことはですね、補足としてちょこちょこつけてあげた方がいいんですけれども、例外規定のところに話足を取られすぎるとですね、結局何を言いたかったのかがこうおろそかになってくるので、だからまあある程度安心をしてもらったらまた本題に戻してくるというあたりがこの注意点になりますね。相手の疑問を察知して答えるときの注意点です。まあだからそういうふうな形でですね、説得を察知しながら疑問を解消していけばですね、だんだんと相手に納得性というものが出てきて、そして、まあ最終的には信頼してもらって動いてもらえるということになると思います。まあ、その時にですね、まあ、最後3つ目にもう一つ付け加えをしておくとすれば、 話を適度なところでまとめながら進めるということがおすすめになります。まあ、つまりこれはどういうことかというとですね、線を引けるような一文を最後のまとめに用意しておくという、こういうコツになるんですけれども、まあ、私はよくダーマトグラフ読書法とかでですね、線を引きながら本を読むことをですね、進めてますよね。で、本に線を引きながら読むとすぐわかるんですけど、線を引きやすい文章と線を引きにくい文章っていうのに分かれるんですね。まあ、どういうことかと言いますと、細かいひだを説明しようとするとですね、どうしても文章が長くなるんですね。で、こういうふうなことがありますが、一方こういうふうなことは例外としてありましてっていうようなことを説明した方が分かりやすいんですけど、それだとね、線引きにくくはなるんです。要するに線を引くときは結論をスパッと言ってくれるところに引きたくなるじゃないですか。だから、いろいろと、まあ、ひだに当たる部分を言った上で、要するに、こういうことですね、というふうにまとめておくとですね、その最後の結論のところで安心して、キュッと短く線を引けるわけです。だから私のメルマガを読み返していただくと分かると思うんですけれども、要所要所で、つまりこういうことですと、短く言い換えてる部分がたくさん出てきます。で、これはですね、文章をある程度のところでまとめてるんですね。で、まあ、途中のひだに当たるところは別に線引かなくても読み進めてもらえば、ああそういうことかと分かるんですけど、それだとなんか説明が長くなるので、だからどこかでまとめてですね、つまり今言ったことは、要するに信用残高というのは、これは減らさず増やしていく方向でやっていけば富が入るということですよ、っていうのはですね、最後に短くまとめてやる。短くまとめてくれないとですね、線を引いても、ここも引かなきゃいけないし、ここも引かなきゃいけないし、で、なんか長く線を引かされると、なんか線ばっかり引く文章になったら、かえってなんか後でですね、復習しにくくなります。だから、いろんなひだを出していきながらも、最後はシンプルに、コンパクトにまとめていくということがですね、必要になると。だからこれ、まあ、言い換えてるわけですね。最後にまとめて小さく短く言い換えてやるところを要所要所に作ってやる。だからまあ、いい本というのは大体全体の2割ぐらいのところに線を引けるような文章、本がですね、大体よく読まれる本というんですね。だからあんまりたくさん線を引かされすぎる本もですね、あまりいい本と言えないと思います。後でなんかわけわかんなくなりますから、だから全体の2割程度のところでキュッキュッとこう線が引けるようなキメの文章を挿入しながらですね、進んでいくと人というのはうんうんって分かりながら進んでいけるようになるということです。まあ、今日言いましたのはですね、説得の文章術の、一つの大事なポイントとしてですね、3つぐらい言いました。だから結局今日言いたかったことは、流れのある文章を書いていきましょうということですね。流れがスムーズでないと、途中でノッキングを起こすようなですね、文章、ギクシャクする文章だとですね、読まれなくなるので、だから流れを大事にしましょうということ。それから、人は読んでていろんなことで疑問を持ちますから、その疑問を察知しながら、一つずつそれを潰していく、解消していく、こういう文章を書いていきましょう。読者の気持ちを察知しながら、疑問をなくしていくような形で文章を書きましょうということと、だからそういうふうに書いていくと、何が何だか結局わからなくなりやすいので、要所要所でまとめながらですね、まとめも入れながら先に進んでいく、 踏み固めながら、土台を踏み固めながら先に進んでいきましょうと、まあ、この3点を言いましたね。流れと疑問解消と、そしてまとめ、この3つですね。でこの3つをですね、念頭に置きながら一回ぜひなんか文章を書いてみてほしいと思うんですね。で私のおすすめは、その文章ができればですね、人目に触れるところに書くのが望ましいです、練習としては。だから自分のステージとしてのブログを作っておいたり、できればメルマガを発行するとこまでですね、頑張ってやってみるとですね、必ずその文章は誰かに読まれますんで、で読まれたら何らかの反応が返ってくるようになりますんで、だからそういうふうに誰か人目に触れるところでこういう文章の練習をですね、することがおすすめになります。でまあ今日も3つのことを言いましたけども、そしてまあその3つっていうのは結局読んでもらって信じてもらって動いてもらうために書くんですけど、最初に言ったように最後その3つは1つの流れの中に収まってきますんで、一回自分で体得してしまえばですね、あれこれ、なんか注意点をですね、いつも気にしながら書くんじゃなくて自然にそういう流れで書けるようになるし、書いてて自分でしっくりくるかどうかという最後その一点に集約されてくるんですね。だから今言ったようなことを守れないで書いてると自分でなんかしっくりしなくなるんです。だから、ちょっとこれもうちょっとなんか説明加えようかとか、もうちょっとまとめた方がバランス的にいいかなというこのしっくり感で最後はもう解決するようになりますんで、だからまあ場数というものが大事になってくると思います。場数をさえ踏んでいけばですね、しっくりくるかどうかというところだけでですね待ってると、そこだけを注意してればですね、それなりにいい文章が書けるようになると思うし、まあ、最後はですね、主張の主と言っていろんなことをですね、教えられても最後は自分の独自の文章を書きながら自然に説得ができるようになりますんで、だから決して難しく考えすぎる必要もないし複雑に考えすぎる必要もないのでですね、まあ、今日はとにかく繰り返しになりますけど、流れをつけて疑問を解消しながら時にはまとめながら進めていくといい説得の文章になりますよと、そしていい説得の文章ができるようになると富が入ってくるように必ずなりますということをですねお伝えして、今日の説得の文章術を閉じたいと思います。ありがとうございました。